休日会議。
こんにちは、相馬ちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
お願いします。
本日は2020年6月25日ということで少し早めに収録しております。
はい、
梅雨ですね
天気の話から入りましたね。
そうですね。
はい、まあまあね、雨が続くとなかなかまた外に出なくなっちゃうっていうのがね。
そうですね。
見ながらも、日々ズームズームです。
はい、
うん、
このズームで話をするっていうのは今後も続いていく気がします、してるんですけど、どう思いますか？
あ、でもそうだね、僕らはもう昔からズームでね、
はい、そうですね、
取りはしてるけれども、そのズームで何かこうコンタクト取るとか打ち合わせするっていうのは増えてくるよね、間違いなくね。
うん、
うん、だって便利だもんっていうね。
便利ですね一時なんか、まあ、いろんな代わりのツールとかも出てるところだと思うんですけど、そこに乗り換えるっていう心のハードルめちゃくちゃあるなって、ただ一ユーザーとして思いますね。
そうそう、何にせよこう使い慣れてるものからもっと例えば便利なね、
はい、
ものがあったとしても乗り換えるとなるとっていうハードルはね、
そうですね、
常にあるね。うん、だからその新サービス、ここに負けないよ、なんだろうな、こうここにはないものをうちで開発して作ったってなっても、それだけでユーザーが動くかっていうとね、そういうことでもないとかね。
はい。
はい、今日はですよ。
はい。
質問をね、いただけたので。
はい、ありがとうございます。
はい、そこからいろいろ広げていきましょうか。
はい、はい、読ませていただきます。ペンネーム、ハンドルネームが愛さんです。菅さんと健太さんは起業して間もない頃、目標値、売上やお客様の数など、をどのように立てていましたか？そしてそれはビジネス拡大にあたってどう変化していきましたか？私はやりたいことはたくさんあるのですが、稼ぎたいの欲があるわけではありません。企業勤めの頃と比べてワーカーホリックにならずに同等の収入くらいは欲しいなとは思いますし、今は個人事業主ですが、ちゃんと税金を払えるようにはなりたいし、法人化もできるならしたいとは思います。でも、周りの人のように、いつまでに月商いくら、年商いくらの目標はないです。目標はある方が良いとは思いますが、売上などの数値だけが目標ではないですし、正解があるわけでもないと思っています。伺いたいのは、お二人が目標をどう考えてきて、どう変わってきたかです。ぜひよろしくお願いいたしますというご質問です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひね、今後もね、一度と言わず二度三度質問いただけたらと思います。
最初に、
はい、はい、目標だって健太、
目標って難しいですよね。
うん、
僕が気づいたことは、自分で達成できる目標と人が関与してくる目標って2つあるじゃないですか。
うんうん、
要は、まあ、それこそお客さんの数とか売上の目標って、うん、自分でどうにもならない部分が関与するじゃないですか。
うんうんうん、
その相手の人あっての数字になってくるので、なんかそれ目標もまあいいとは思うんですけど、なんか作業目標としてなんか自分だけが関与する目標みたいなのを持った方がやりやすいよなっていうふうには思ってますね。
うん、まあ、企業当初のというところで言えば、
はい、
僕はもうリリースするのが精一杯
だ
った、
うん
うん、で、いろんな人をね、インタビューで巻き込んでこの日にリリースしますって言ってる中で、
はい、
その人たちは本当に菅さんは商品を出すのか出せるのかみたいな、
うん、
そんな空気感の中で、そのプレッシャーを跳ねのけるためにもうまずは出そうがね、
うん、
精一杯だったし、もう出すのがね、正直目標になってたりも、
うん、
かな。で、その目標っていう部分では、
はい、
例えばこの質問者さんの場合だと、例えば周囲にね、
はい、
いくらいくらを目標にしてますみたいな人がいらっしゃるのかもわからないけれども、
なるほど、
これは言うか言わないかっていう部分もあって、
はい、
言わずに目標はやっぱ持ってたりもしたりすると。
うん、そうですね。
というのも、例えば想像できなかったり描けない数字っていうのは、
はい、
到達できないというか、
うん、
ある程度想像できる 金額、目標金額とかで事業規模が決まるというか、
はい、
そういうのがあるので、やっぱ描けたりするためには目標っていうのは持っておいた方がよくて、
うん、
その目標をもちろんその金額面だけにしてしまうと、その金額を追うことによる危うさってやっぱあるわけで、
そうですね、
そこをね、無理にその顧客に負荷をかけるようなオファーを出すとかね、
うん、
そうなっちゃって金額到達っていうのは、先に次につながっていかないので、
うんうん、
目標は持った方が良いけれども、うん、だから言わずに目標を持つ、まあ、人数なりね、なんかあると僕はいいんじゃないかなと思っていて、うん、じゃあどんな時に数字を僕は公言するかというと、
はい、
例えば販売力向上会議みたいな、ああやって講師バッと集めてみんなで、何人集めようみたいな時の数字はじゃあ200人にしようとか、はい、なんかそうやってみんなでその数字を到達するために、盛り上げていくための要素として置いたりとか、
うん、
することもあるけど、やっぱ数字掲げる以上ね、プレッシャーはあるというね。でも数字を掲げることによってそのプレッシャーがあってあるからこそあと一引きなりみたいのが出たりもするっていうのが、ね、
うん、
あったりするので、仲間と何かやるときには掲げることはあるかなという、うん、
なんか僕が単純に聞いてみたいなと今思ったことが一つあって、
うんうん、
瀬さんがその自分の中で掲げている目標に対して の, その結果との整合性ってどのぐらいの何でしょうね、こう正しさというかの一致するのかなっていうのは気になりますね。っていうのは、いや僕はまあ上にも下にも全然一致しなくて、意味あんのかなって思うくらい一致しないことが多い多くて、
やっぱ頑張んなきゃいかない数字ではある、
はい、
でもその根拠というか、
はい、
例えば、自分のところに読者さんがどのくらいいて普段どうこうこうでとか、協力してくれる人が1回紹介してくれたらこうなるか、2回紹介してくれたらどうなるかみたいな、
はい、
いろんなこと考えながらもこのくらいっていう、
うんうんうん、
私最初こそ精度はもうボロボロだったけど、うん、今はそんな近しいところには行ってるんじゃないかなとは、
うん、
でも最初はざっくりどのくらいっていうその何だろう、判断材料、根拠となる材料が少なすぎて、
はい、
うん、でも実際に蓋を開けてみなきゃっていうのはもちろんね、
うん、
あるけれども、そのある中でうわこれはってなった時にどんな手札を用意しておくかとかね、
うん、
うん、でも行くはずだと思った数字を、
はい、
うん、出したり人数を出したりとか、
うん、
でもなんだかんだその目標を今は、
はい、
金額というよりやっぱことに置くっていうのかな、
はい、
目標をことに置いて金額がついてくる方がやっててなんか気持ちも楽だし没頭できるしっていうのがある、
うん
うん、こういう企画をしてこういうのをリリースするんだとか、
はい、
なんかね、クラブをもっとこう支部を増やしていってこうしていくんだとかいう目標をことにおいてって金額が後からついてくるとか、
うん、
目標っていうのを、これ別に公言するわけでもなく、
はい、
今月はもう人との時間に置こうとか、
うんうん
う
ん、
そういうふうな目標はね作ったりとか、
うん、
いっぱいある目標ちっちゃい目標から、そうそうそうそう、ただ5年後にとかいうのはね、なんかそういうのあんまなかったりする。
あ、そうですね、
だから描けてる人に、
はい、
すごく惹かれる自分がいたりもする。
いや惹かれますね、
うん、あとはなんかこう昔だった教材リリースとかは、
はい、
じゃあそれでいくら行こうとかよりもASP で1位を取ってみたいとか、
あ、
そうなった時にはどのくらいの額で何をどうしていけばそこに到達できるかみたいなのはねあったりするけ ど,
なるほど、
目標はことに置いた方が僕はすっきりいけるなっていうのが、
うんうんうん、それどうなんですかね、こうじゃあ例えばこれから始めるよっていう人にこうどうお伝えしていこうかなっていうのを考えるとなかなか難しいですよね。
そ そうだね、金額目標、ね、よく、ね、10万円とかね、100万円とかね、いうのもあるけど、まあ、それはそれで、何の目標もないよりはあった方がいいのかもわかんないね、ね。
実際
から逆算してどうしていくとか、
そうですね。
そこから見えてくる手札とかがね、できてくるかもしれないけど、ただその金額を金額一辺倒になった時の無理なセールスとかはね、本当にこう、未来の自分の首を絞めるっていうのは、たくさんいろんな人も見てきたし、もう過去に、なんとかこの数字をっていうのをやった時には、ちょっと後悔してるやっぱ。そうそうそう、そんなのあったんでね、そこだけ注意していけば、その金額目標を人に言うでもなく、自分の中で持っとく。で、その金、描ける、ね、数字が大きくなればなるほど、本当、事業規模が大きくなってくるというか、構築できる事業規模はもう大体それで決まってくるので、全くその1億円という数字に対して、そういうのが描けないとなると、もう間違いなくその数字はいかない。なのでね、そういうのは徐々に徐々に自分の中で、広げていけば、ね、この質問してくださった方、法人化もしてっていうところをね、少し目標にも入ってるってことなので、そしたら数字もね、ある程度はってなると、自分の中で掲げてみるのもいいんじゃないかと。
今、菅さんがおっしゃってたみたいに、目標の数字があって、そこから逆算して作業ベースに落とし込んでいくっていうのは、いろんなところで言われてることかもしれないですけど、改めて大事なことだなっていうのは思いますね。で、このいくらのものを何件売れば達成できるのかみたいなところから、何取り扱っていくかとかもかなり大事じゃないですか。そういうのをね、見ていかないといけないですね。
で、やっぱ僕らでさ、他社と組んでさ、なんかプロモーション、広告費どんとかけてやるっていう時はね、それなりのその目標数値っていうものをみんなでシェアしていかないととかね。まあ、必然と出てきたりとか、まあ、状況にもね、よるけれども、そうね、何かしらの目標は、そうだな、最近、改めてその目標はっていうことを考えなくなってたとこもあったから、なんとなくこうしていこう、こうしていこうとかいうのがあったけど、
そうです
目
ね。
標となるとビシッとね、こう、年末年始に決めて忘れちゃうっていう。
あるあるですね。結構ちょっと前から、何でしょう、1週間に1回ぐらい目標を振り返る時間を取ってるんですけど、1ヶ月前に書いてること忘れますもんね。
その年始の目標はなぜ続かないのかみたいな記事見るたんびにちょっと心が痛くなることを繰り返して、ね、20年ぐらい経つわけで。
多分目標を立ってて、要は振り返ることにやっぱり価値があるなって僕は感じてるんですけど、で、それこそ繰り返していくうちに、大体自分が1ヶ月間にできる、なんでしょうね、ボリュームというか、キャパシティみたいなのって自分の中で大体分かってくるので、そうなってくると、月ごとの目標の精度っていうのは、僕は多少は上がってきたなって思いますね、やってて。
ああ、なるほど。そういう短いスパンでね、なんか、っていうのもいいね。確かにこう、でもそういうふうにでもしないと、なかなかこう、振り返ってっていう時間をね、持たない。
そうですね。やってて驚くんですけど、タイミングによっては1ヶ月で驚きの変化みたいな、目標からぐるりと変わってるみたいな時も結構ありますね。
だね。とはね、まあ、目標からは少し逸れるけれども、人付き合いというのかな。その辺は、僕はこう、一人一人と喋、なるべく話をして、その人のこう武器となるものとか、良さとか、そういうところをどんどん発掘していきながらも、こう、なんかいろいろ物事を提案したりっていうのをしてるけれども、それとはセットで、ネガティブな相談っていうのもやっぱり増えてくるんだよね。夫である以上。だね、そこ が増えた時に僕意外とそういう体制も強い方なんだけれども、
はい、
時々ね、なんかすごく僕自身が言葉を飲み込んで我慢してる時もあったりする。なんだろうな、もう感情面とかでもしっかり寄り添いたいっていうもちろんあるんだけれども、
はい、
感情面を切り離さないとやっぱ処理しきれないことも人にはあるなというか、
皆さんがそういうレベルになるよっぽどですよそれは。
ねえ、あるんだよね。でも例えば、
はい、
その相談してくれる方の、じゃあこうしてきますってなった時に、
はい、
全くそれをしなかったりなんなりってもうその人自身の問題だったりもするけど、
うん、
もっと広く言うと、まあ、気持ちの変化は尊重する以外にはないっていうのは、うん、僕の中で決めてることだったり、
はい、
まあ、であと誰もが自分自身の人生生きてるし、
そうですね、
選択決断の自由はもちろんあると、
うん、
この前提に立ち返ると何でも許容できたりもあるとか、
うん、
だから自分の中であれこれどう考えてもってなった時には、
はい、
今みたいな言葉を思い出したりして、
はい、
一回自分の感情と切り離して、
うん、
あの処理するなんてこともね、
うんうん、
あるとか、うん、あときっとその方と僕とは役割が違うみたいな感じで割り切る時もある。
なんか、うん、なるほどですね、
うん、でもこの割り切り方を知っておくっていうのもね結構大事なことかもよという、
うん、
例えばネガティブなこう、ね、相談がバーッと続いた時に、
はい、
持ってかれてしまうっていう引っ張られてしまうっていう方も
あるでしょうね、
ね、あると思うし、うん、でもそこを踏まえて、まあ、いろんな相談を受けていく中でそのネガティブなことを共有して乗り越えていくと、はい、うん、なんかねより強い絆じゃないけれどもね、
うん、
そういうのがあったりするので、なんだかな、こう対話って、全てが楽しいことばっかりではないけど、
うん
うん、持ってき方次第ではでも全部いい方向には行くのかななんてね、
うん
うん、最近はそんなことをね、まあでも最近に限ったことじゃないな、毎年か毎年あるかな、うん、そうそう、そんなことを考えながらもね、うん、ちょっとね目標とは話違うんだけれども、なんかこういうふうな大事な要素をね覚えておくと、はい、皆さんコミュニケーションを取っていく中でとか、うん、クライアントさん迎えていく中でパートナーシップ、うんうん、何にでもね、活用できるんじゃないかなと思います。はい、
もう難しいですよね、まあ、単なる相談ごとの他にクライアントさんから相談をもらった時にやっぱりついつい自分の意見を言いたくなっちゃうので、
うん、
そのさじ加減というか難しいなと思います、う
ん、そうなんで、その例えばさ、
はい、
もう結論もう完全な否定しようもない答えがあるとして、
はい、
例えば言い訳してたらいつまでたっても前に進めないよって言ったらもうおっしゃる通りですみたいになるけれども、
はい、
でもその言い訳してしまうところを一旦許容するみたいな、
はい、
これじゃないとね話が進まなかったりとかね、
うん、
するのでね一回こうドンと受け止めるみたいな、うん、その受け止める際に、なんかちょっと理不尽なことが続くときは、うん、こう飲み込む法則を活用するみたいなね、
うん、
うん、でもねそうしてまあ5年10年続いている、はい、もう友人っていうのかな、そういうのもいるわけでね、
うん、
そうそうそう、僕もまだまだ修行しなきゃなって思いますね、
うん、
うん、そうそう、はい、
はい、
どうでしょう、今日はその目標の話と、
はい、
そのね、コミュニケーションとかね、なんかそういうところの部分でちょっと使えそうな僕の実体験ですけれども、
はい、
はい、お伝えさせていただきました。
はい、
が、
はい、が、
質問はね、本当質問があるからこそ こういう話ができるので。
そうですね今回この質問をいただいていなかったら喋ることがないなということでね
収録前にね、はい、何十分か喋ってるんだけどね、
はい、
本番となるとね。
そうですね、
はい、
休日会議ではご意見ご感想ご質問お待ちしておりますので LINE の方からご連絡いただければ嬉しいなと思います。
はい、
今回以上にしたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見ご感想はサイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただきご感想ご質問フォームよりご連絡ください。